本日の聖書箇所は創世記2章17節です。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。アメン。それでは、今日選んでくれた島田彩さんにどうしてここを選んだのかという証をしていただいて、その後分かち合いの時を持てばと思います。はい、お願いします。
こんにちは。それでは、ちょっと考えたことを、発表させていただきます。なんか本を読んでて、これはもうすごい有名な話なんだけど、顕在意識と潜在意識ってすごく差があって、顕在意識って氷山の上の方にピュッて出てるぐらいで、潜在意識の方がその下にたくさんゴワーってある氷の方だっていう話はよく聞くじゃない。だからその本でそういうふうなことが書いていてね。それでその情報を処理とかそういうふうなことも処理能力とかそういうのも情報を蓄えておく能力とかそういうのも潜在意識と顕在意識ってすごい差がある、っていうふうなねことを本で読んだんだ。それでその本に書いていたのがね、顕在意識っていうのは情報処理能力もあんまりないって書いていてね。だから顕在意識っていうのは物事の良いとか悪いとかを判断できるような場所ではないんですよって書かれていて、それでなるほどなと思ってね、それを思ってね、それでこれ聖書箇所と一緒だなと思って、それで良し悪しを判断できるような場所じゃないんですよって書かれてて、そう思ってそうかと思って、とても顕在意識が言ってしまったら悪いけどバカな方だって言って、それで話をやってたので、私はやっぱりこういうことを教えることとこう考えるんだけど、私は教えるのにすごくいろんな勉強しに行ってね、それでオペラを見て、ああこう歌手の人を見て、ああこういうパターンでこう歌えるようになるんだとか、そういうことをすごい研究するの好きで、それで知識を蓄えるのがすごい好きなんだけれども、でもねそれも顕在意識にねこう蓄えていくような感じでね、それでそれを生徒さんに教えるときに、なんかこうね思ったんだけど、顕在意識で教えるときにね、それでねそのね教えるときに私の自分の知識とか経験から教えるんだけれども、そういうのってね、新しいことを開発して教えると、それを教えられる、みんなこう開発したときっていうのは結構みんな飛びついたように良くなるんだけど、病気と一緒でそれをこう侵食してね、また元に戻ろうとするのね、みんな。それでねこう人っていうのは進むっていうのはものすごいちょびっとずつで、こう螺旋を描いてみんなこう前進していくっていうふうに言われているんだけれども、すごい直線的にみんな爆発的に登るんじゃなくて、上がったと思ったらそこでとどまり、また上がったとしたらとどまりっていうふうなことで、こうねちょっとずつ上がる感じなのね。それでねその中で例えば風邪のウイルスでどんどん抗体が強くなってくるみたいに、なんかねまた元に戻ろうとするっていうのがあってね、それをまたやっつけるために知識をまた蓄えてまた発表するっていう風な感じで、こうね、そういう感じなのだったのね私。それでそこで私はたと思い至って、でそういう風にやってこう自分の知識に頼って、次の知識次のこう知識って頼っていくと、なんかこう限界があってね、それでねその蓄えていく自分っていうのにもすごい疲れと限界があってさ、それでしかもそういうふうに考えた時に、私はこれを言われてるの同じで、本当は私物事をもっと判断できないようなことを一生懸命大切に使って、それを振り回してないか、それで判断しようとしてないかなって、私の法則で判断してないかなと思って思ったんだ。それでそういうのって お医者さんと結構似てて、人を見てやった時に病名をつけてるようなもんなのね。だから あなたはこれが悪いからダメです、これが悪いからダメですって言って、人を見てか、その人が悪い原因を、ね、に病名をつけているような感じ、ね、だからなんかね、それもなんか違うんだろうなっていう気がして、その人の正しい方向性に導いてないんじゃないだろうかっていう疑問があってね。だからそれで私神様に祈ったんだけど、わかった、私は今までの知識を全部捨てますからどうぞよろしくっていうふうなことで、で祈って、それであのレッスンをするときに、私はとてもバカで何もわからないから、だから、ね、よろしくお願いしますということで、それで何も考えずにその人の前に座って、それでこう歌を聴いていて、なんとなく引っかかる、気持ちに引っかかるところをちょっと言うっていう風な感じにしたのね。でそしたらそっちの方がみんな伸び伸びとし始めた。だからその人自身をちゃんと見てあげることができて、でなんかこうね、進歩が早くなってきて、しかもなんていうの、その進歩が後退しなくなってきたのね。だからああこういうことかと思って、でその人が引っかかってる問題を、私がこういうふうなことかもしれませんよっていうふうなことをね言うのに、今までの知識とか使って、それで提案するような感じというかね、うん、一つの案としてこうかもしれないよとかいう感じで言うと、その方がみんな落ち着くっていうことと、そこまで言わなくても、あこここういうふうに引っかかってますねって言うと、向こうの方で、あこうなんです、こう私今こういうふうな感じだと思うんですよとか言って、で自分で状態を把握してくることが多くなった、生徒さんの方で。だからあなたはこうっていうふうに私の知識の中で決めてしまって、相手をがんじがらめにするよりも、その人をちゃんと見てあげて、自分の知識っていうのは単なる道具に過ぎないっていう風なところに置いておくのが方がいいなぁと、ね、最近思ったのね。でだからここの今の良し悪しをね決めれないって、私たちは良し悪しを決めれないっていう風なところは、そういうところがあるのかなっていう風なことがあって、で神様がやって、じゃあ私たちって神様のこともすごく、自分の判断で決めているところがあって、で神様が良くしてくれる、自分が祈ったことをこうやって叶えてくれるっていうのも、すごくこう期待のもとでこうであろうっていうところをあらかじめ決めてしまっているところがあって、でもその方向性じゃないっていうことは多分すごいいっぱいあって、だから善悪を良し悪しを決めるのは神様のことも決めてるし、聖書のことも決めて自分で決めているしっていうふうなところがあるだろうなとすごく思って、だから例えばレッスンの時に、ああ自分はもう何もわからないからただ聞こうっていうふうなことでやった時に、意外な方向からいいところに持ってったりとかするできることがあるから、だからそういうこと一つでも神様がもっとこの人のためにやってあげなさいっていうところも全然聞けてない、自分の期待の方に持っていこうとして何も聞けてなくて自由にさせてないっていうところってあるんだろうなと最近思った、ということでこの箇所を選びました。
私がちゃんと理解しとるかどうか確認するために、
うん、
こういうことじゃないですかって意味でまとめさせてい
ただきます。そうそうそう、私もなんかこう、
ね、
うん、
だから、うん、例えば薬にしてもサプリにしても、なんか体の状態が良くないとかって時に飲むじゃん、
うん、
それでやりすぎるとその薬とかサプリに体が慣れちゃって、
そう
それ以上効力が効き目がなくなるわけでしょ。
そう、
そしてまた体が、まあ、別の形か同じ状態で落ちて、
うん、
それさらになんか 別の薬とか、
そうそうそうそう、
それか薬の量を増やすとかっていう
ことが
をレッスンの時とか、うん、綾が教えてることに対して、生徒さんがその教えてることに対して慣れてまたダメになるか、教えてることによってある程度のレベルまでいくけど他のことも良くないことも見えてまた別の、
うん、そうそうそうそうそう
そう、でそこの教える、どうやって教えていけばいいかっていうのを、自分の経験とかそういうものだけで判断して、この人はこうだからこうしてあげなきゃっていうふうにばっかり振り回されてないかっていうことで気になるわけ。
それで思ったんだけど、もっと根本原因っていうのは違うんじゃないかっていうふうに思って、
そこで潜在意識顕在意識ってあるわけね。
それで潜在意識顕在意識ってあって、で顕在意識っていうのは私が意識的にこうだこうだって思うことはそれぐらいバカで、人をこうがんじが自分の知識でがんじがらめにしているっていうふうにね、うんうんうん、じゃあその人をちゃんと自分は見れてるかって言ったら見れてなくて、それでそういうものをなしにしてみたら、そしたらもっと原因は他にあったっていうふうなね、
うん、それとも難しい、そこが分かんない。
だから潜在意識っていうのは、例えばね、赤ん坊が持って生まれてる感覚とかあるじゃん、
うん、
それかも三つ葉の魂100までっていうけど、その言葉が喋れないけどその時の経験がずっと大人になってもどっかでコアな部分で残ってたり、なんていうの、どういう例がいいかな。
だって例えばあやさんがその何も言わず、まあ、今までさ自分の経験とかでこうやりなさいって言ったけど、それなかったらどんなこと。
いや、そこのもっとコアな部分で、この人は奥底になんかこういうものを持ってんじゃないかっていうのが感じたらいいなって思って。
そこら辺はね、なんていうか、もっとそこら辺の自分の潜在意識をね、私は分かります、自分の知識に頼りませんというところに持っていくと、もうちょっとね、神様とね、通になるところがあるんだと思うのね。
潜在意識っていうのはもっと表向きの経験とか知識とかからなるものでしょ。で潜在意識っていうのはもっと奥深い
ところがあって、でそういうところを自分で握ってる時には神様の声が聞こえづらい。
いや、それどう説明しようかなって考えてる、ね、うん、何がいい例だろう、なんかある潜在意識のいい説明
自覚してるかしてないか。
ああ、そっか、そっかそっか、
で、
うん、難しい。
自分でにこう考えてるとか、私はこう知っているっていう認識してるのが、まあ、潜在意識で、自分がそれを自覚していない感覚があるわけ。
例えば、分かった、今ので、うん、なんとなく分かったな。トラウマなんかいい例や。トラウマっていうのは自分がトラウマがあることに気づいてない人があるじゃん。
そう、
例えばそれはある程度大きくなってじゃなくて、本当に2歳3歳までに虐待を受けてた子なんかは、大きくなってその記憶はないんだけど、なんかその何かについて恐れを持ってるとか、うん、だからそのちょっと例が極端か。
あれね、夢判断ってあるじゃん、精神、分析フロイト、夢の中に夢っていうのは自分寝てるじゃん、ね、おやすみなさいって寝るから、うん、でも脳は動いてるわけじゃん、でも自覚はないわけね、うん、でその夢っていうのはその精神学的に言うと、その潜在意識がすごく現れる場なんだって、
うん、
で自分の、表層の脳は寝てるけど中にある脳みそは動いていて、でそれは自覚をしていない部分、人間が寝ているから分かりやすいのはね。でそこで夢に見たことを朝起きて覚えてることを、ね、全部ノートに書けっていう方式があるのね。でそれでその夢をこう書いていくことで、それを要は精神科医はそれを読んで分析していくんだけど、それが、まあ、潜在意識を、表に出すには一番それが分かりやすいだろうっていう精神 分析上あるのね。それでだからそれを使ってあのほら催眠療法とかあるじゃん、
うん、
本人は催眠術で表の意識を寝かしてその区界 を引っ張ってくるのが
催眠療法。でも催眠療法にしても夢判断にしてもある種のカウンセリングじゃん、
うん、
で聞いたことねえかな、カウンセリングに行き始めてから初めて自分にはこういう問題があったんだって気づいたっていう、
出てくるものね、
出てくるっていうかずっと思ってたんやけど、あの小さい頃からの経験とかいろんな全部喋ってくださいとか、最近どういうような夢見ましたかとか、そうなんで引っ張り出されて自分にこういう問題があるの気づかなかったけど、気づいてからあのやっと分かったって、なんでこういう時にこういう気分になるのか、今までいろんなことこういう部分でもうまくいかんかったかとか、そこのラインじゃないね。だからそのだからトラウマとかも夢とかもいいっていうか分かりやすい例かなっていうのは、その本人が気づいてない部分で心の中に閉じこもってる、まあコアとしてあるもんだよね。でもどっちかというと、
でもそれってディープだね。
それはディープですよね。ただその潜在意識じゃない、もっと上をカバーしてるあの表面上のな、表向きの経験とか知識だけで人間動くじゃん、もっとコアな部分あるのに、なんかそのことでしょ、
う
ん、
そうそうそう、そのね、なんかお医者、前お医者さんがあの経験で語ってたんだけど、経験っていうかね、こういうことがありましたっていうふうなことで語ってたことがあって、なるほど、それも私すごい前からなるほどなと思っていたのが、あの患者さんを前にした時にこの患者さんはこうだっていうふうなあのカルテを見てね、他の患者さんから受け継いで、この患者さんはの頭痛の患者さんがいてね、それであのこの人は偏頭痛だって書かれていたっていうふうにね、だから自分がその人に接した時も偏頭痛だっていうふうに思って接していたって言って、でもその後その患者さんがあのそれがひどくなって、それでもう病院に搬送された時にはもう手遅れで脳腫瘍だったので、だからそうするとね、そこからその人はものすごい後悔して、どんな自分がその人がこうだと言って決められた通りに見るんじゃなくて、毎回新しい人を見るように見ようっていうふうに思ったっていうのね。だからこうだと思い、自分の中で思い込みというか知識があると見えないっていうところがいっぱい出てくるっていう話がある。
あ、
だから経験値も、自分の経験値も使っちゃいけないっていうふうに言ってるお医者さんの話がね。
ああ、経験をもとにするんだってことね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、でこの人はこの前はこうだったって思うのも良くないって言って、うん、毎回同じあの新しいと思って見ないと良くないっていうふうなことをお医者さんが言ってて、それも私も前からそうだなと思ったんだよね。だから今回もこう、自分は何も分かんない、この人に関して何も分かんないって言って新しく見るっていうふうな感じでするとそこから見えてくるものってあって、見えてくるっていうのは そっちの方がまず多分自分の知識を結構チャラにしてるから、あの神様とちょっとつながる部分が多くて、それでなんかこう気になる情報っていうのがこう与えられてる。
ああ、なんか自分の知識に頼ろうとせずに、うん、あえて、
うん、それをチャラにしておくと
感覚で、
そうそうそうそう、あ、気に、なんかここ気になるみたいな、
インスピレーションみたいなのが来るかもしれないっていう、
うん、そうそうそう、その方が多分その人の問題のコアになっていく部分を言っているんだと思うんだけど、後戻りしなくなってきたっていう、
いや要するに
進歩にね、
あのクリスチャン的な表現をすると、
うんうん、
その瞬間神様に委ねて一緒に祈ってるわけね。
だからそうそうそうそうそうそう、だからあの、うん、祈ってるっていう感じで、神様に、神様がこういう答えを出すっていうね期待もしてないっていう感じで
任せてる、
任せているってい
う、うん、その瞬間もしかしたらこの人にはこういうことを言ってあげたらいいかもって当たれることがあるってことね。
そうそうそうそうそう、うん、だからあんまり人に関して色眼鏡で見ないようにしてるっていう感じ。
まあ、だから今日の聖書箇所に戻ると、
うん、
善悪の知識の木を取ってそれを人間が取って食べると、人間が神じゃなくてあたかも自分が神かのように善悪を判断しようとするからってことね。
そうそうそうそうそう。でそうすると死ん、やっぱり、まあ、死ぬっていうのは相手のことも殺しちゃうなっていう感じ、う
ん、ああなるほど、ね、うん、 深いですね、
うん、難しいね今日は頭なんかこんがらがってきてまああのそういうそのなんていうか自分のあの何あの考えで人の考えをあの判断するっていうのはやっぱり、間違ってると思いますね。それはね、あの人っていうのはやっぱりあの自分の視野だけで見てはいけないっていうか、まあ、特に自分なんか仕事してるとあの障害者の人とか知恵がサイコロジカルプログラムってなんだっけ、精神的なあの障害がある方々を見てると自分の判断だったらこれは絶対おかしいとか思うわけですよね。でもあのそれはあなたの考えでしょうって、まあ、誰かがおっしゃってたけどもまあその通りなんだよ。本当自分はつくづく思ってそれは私の考え、この方の考えはまた違った心があるからそっとしてあげよう。あでもやっぱり一線みたいなのがあると思うんですよ。まあアメリカではなんかよくなんかこうホラー映画見てるとなんかなんだ You cross a line とかっていうのがよく英語であるじゃないですか、
うん、
その線を越えたところでまあ要するにそれ犯罪につながったりあのなるということなんですかね。そうなることにおいてはやっぱり何か自分なりにあのプロテクトしたり、その人を守ったりしなきゃいけないけれども、ある程度のことで自分の判断でその人が違ってる場合っていうのはやっぱり尊敬してあげましょうっていうのが最近分かってきたというか、あの日本の人ってなんかそういうことがなんかこちらの人って結構あるんですよね。いろんな人種も色だしその考え方もみんな一人一人、日本の人って結構それこの一線を越えてないのに自分の判断でこうあおかしいとかっていうそういう人が結構いるっていうことを、まあ、聞いたことがあるんですけど、まあ、私は確かにそういうのを思いますよね。それは、うん、だから自分本当注意しながらいけないことはやっぱり自分の判断というかその判断でその人を裁いたりするのは良くないと、まあ、神様もそれをやっぱりしたくてこの善悪知識の木をあなたたちは自分なりにやりなさいと考えながらということで置かれたのかもわからないし、でもこれってあの必ず死ぬってあるじゃないですか。俺この意味が分かんなくて必ず死ぬって言ったでしょ。だからその時に死ぬのかなと思ったら一応
いやだからいろんな理解の仕方あると思うけど
死ぬんだよね、
うん、だけど いろんな理解の仕方あると思うけど、うん、多分その善悪の知識の木の実を食べるってことはさっきの話でその自分が神様から離れて判断するという状態になるといつか魂の死って出てくるじゃん、
うん、
あの自分がそれをすることによって一瞬神様から一瞬かずっと切られるわけじゃん、
うん、
自分が判断するんだっていうそのあのそういう権限を自分が自分自身に与えようとするっていうことで神様からの断絶っていうのもあるかもしれないね。なんかで木地さんが今ちょっとお客さんの例を出したけど、
うん、
もうちょっと視点を変えてみてですね、例えばです木地さんが人間関係を良くしたいと思ってる相手がいるとしますね、例えばね、
なんかすごい
例えばね、例えばね、例えばよ、
ことか
例えばよ、だから、
はいはい、
例えばよ、で、木地さんは一生懸命です、その人との人間関係を良くしようと、仮によ、例えばね、
仮にない、
それは、例えばだ、
例えば、例え
ば、いいから、例えばだよ、でね、
その通り
あの、 例えばですね、で記載一生懸命なのにその相手の人はすんごいぶっきらぼうな返事とか本当の記者のことを無視するようなその態度を取ると、普通の人は旗から見たらなんだこの人失礼だなとかなんだこいつはとか思われても仕方がないことをその人が言ってても、仮にその人の心の中に本人が気づいてない傷というものがあったら、そこが潜在意識
だよね。
うん、で潜在意識っていうのはそのやり取りの中でなんでこいつはこんな態度しかできないんだよ、俺は一生懸命なのにって、そこが潜在意識なの。でもその相手の人は小さい頃から親とどういう関係だったか知らないけど、どういう家庭環境になったか知らないけど、何か傷があったかもしれない。だから岸さんに対してなんでとか疑問符ばっかり並んでくるようなそういう対応しか岸さんにできないかもしれない。家庭だよ、例えばの話だよこれ。ね、
それ
分かるでしょ。だからその仮にその人に心の傷があって岸さんとちゃんと向き合って接することができなかったら、その心の傷の部分が本人が気づいてないかもしれない、潜在意識っていうと。
ああなるほど、ね。
うん、でその口のなんかぶっきらぼうな部分、失礼と思われても仕方ない部分が
潜在意識
ってな感じの説明でいいですかね。
ああ、今すごいじゃん
今ので。
だから
当たり内容として
本当すごい。まあ、だから潜在意識っていうのははっきり言ってすごい、自分自身ね、やっぱり自分から来てるものだよね、潜在意識っていうのは。
それが大半
ですよね。それをやっぱり今本当思いましたよ。やっぱりその一番そのね、身近にいる人に私は何もやってないっていう、こう反省みたいなのがね、やっぱりちょっと出てきましたね。いやそれ別に久をその
例えばってしか
言ってるんじゃないんだけども、まあその通りだよね。
なんかさっき最初のアニャが氷山のてっぺんのところだけが潜在意識で、実はコアの部分の8割9割は潜在意識で、それが元でいろんな、だからいろんなことを経験する中でどう感じるかも、やっぱりその潜在意識が元になっていることが多いと思うわけよね。だからどう育ったか、
どうい
うことを通ってきたかっていうので、人っていろんなこと捉え方違うじゃん。で、わしがこういう形でもしかしたら子供の時何かあったんじゃないっていうふうに仮定すること自体は潜在意識かもしれないじゃん。
そういうふうに考えると本当になんていうか、やっぱりね、あやちゃんじゃないけども、その もっと一歩こう前進して人を見ることができるよね。
反対だ、引くんだよ。
あ、引く、あ、前進じゃないな、引いてか。うん、そう、要するにやっぱり今いいこと言ったわ。そうだね、本当。
だからね、例えば私集団のもね、いつも仕事で集団の人たちをね、いつも会うじゃない。そしたらその行く時にここのコーラスはこうでこうでこうである、そして次はこうだっていう風な感じの経験でこうね、そして聞くとこうなるんだみたいな感じで行ってるの、行くんだけど、でも今までこれもあったしあれもあったしっていうのもあるでしょ、記憶の中にね。それでね、でもそれでこう見ると見るのと、いやそれはもうチャラっていう風にして、ちょっとか今までこうだったからっていうのもなしにして見るのだとちょっと話が違ってくるのね。今変わってきてるかもしれない状態もちゃんと見れるっていう風なねところもあるし、だからいつもその状態の今の素の状態を見たら何かが違うかもしれないとかね、うん、自分が思ってこうだと思って思い込んでその人に当たってしまうとか、そういうことを一回こうチャラにしてって、うん、そういうふうなことで当たるとちょっと違ってくるっていう感じだね、うん、のも思った、うん、
一つ突っ込まして突っ込ましてもらったら、
そこに突っ込み入れたいよ今の。
まあ久を別に批判してんじゃないけども、
はい、
例えばその今の例言ってくれたじゃん、
うん、
でそのですね、私がやってる行動っていうのも私の潜在意識であるの、
う
の中にあるんだよね。
そうそうそう、その通り、その通り。だから
なんかこうね、自分の中の、だからなんかあったんだよね、多分ね、私もその幼年時代とかに、なんかこう、うん、俺みたいなこう本当になんていうか、そのアンリーズナブルっていうのか、うんうん、そういったなんかのが出てくるね、こうそういう何かがやっぱりこう、
うんうん、
その幼年時代に、だから俺はね、はっきり言ってなんか天のジャックみたいな感じ、まあ誰でもそうかもわかんないけど、そういうとこってあるんですよ、うんうん、
でもそれが悪いとか、それは泣き寄せとかじゃなくて、うんうん、でもそのそれを通して私たち一人一人はいろいろ、うん、いろいろだから見方も違うし考え方も違うんじゃないかな、なんかなんていうんだろう、
いやだから それいい悪いの話じゃなくて、そのコアの部分に何かあるからこういう性格になっちゃうんだろうねっていうのが、何かコアなものがあるってことを言いたいんだけど、 それがいい悪いじゃなくて、
この間仕事で会った人が、あのライフコーチングっていう仕事をしていて、うんうんうん、何ですかそれはって聞いたら、要はそこ、
うんうん、
その本人が、そう、例えば人生がなんかうまくいかない、人間関係がうまく築けないとか、要はハッピーって感じてる人はそのコーチングのアシスタントはいらないんだけど、うん、行き詰まった人を要は助けるガイドするのがライフコーチングなんだって、うんうん、それは何ですかねって言ったら、要はあの、うん、心理学とかその精神分析学 の必要なところだけを、ね、あのなんていうのかな、メソッドにした方法があるんだって、でそれをあの習得した人がライフコーチっていうなんかライセンスが取れて、で例えばこうやって話をしていって、あのインタビューとかいっぱいしていきながら、その要は潜在意識のところまで剥がしていって、それで要はあなんでないかこうでないかっていう仕事なんだって、
うん、
まさしくそれね、表側のところじゃなくて、うん、その裏側の方まで行って、だからこういうことなんじゃないですかみたいな。でほら、精神が、カウンセラーとかそういうのっていうのはさ、それを自覚させると、でそれを実際にああしたらいい、こうしたらいいっていうアドバイスはしない
じゃ
ない
ですか、引っ張り出すだけだよ、
うん、でそれを、仕事にしたのがライフコーチ。
いや、友達でいるんだよ。
あ、日本にカウンセラーって引き出すだけなの、
う
ん、
そう、話聞いたら、話聞いたらね、
うん、
いや、日本で友達そういうやってるのいいな。
で精神科医はその 病理を見つけて、治療法、この薬を処理してとか、うん、そういうことな。それで自分の精神科医に会いに行って、あの薬はいらないけどカウンセリング受けなさいっていう、うん、振り分けたりとかするじゃん、うんうん、でカウンセラーは聞いて、うん、それで、あ、こういうところに問題があるんじゃないですかみたいな、
うんうん、直すわけじゃないもんね、
うん、そこで向き合わせる、でそこでそのライフコーチングが出てきて、具体的に、うん、あんちゃらこんちゃらってするだってさ、いろんな仕事があるね、
うん、まさかって思うやつが今そういう仕事をしてて、うん、高校大学とあらゆるドラッグをやってた、うん、で留学生の分際でそれで高校中あの退学にさせられて、懲りずに大学になっても LSD とかいろんなものやってて、もうでそっから一回音沙汰なくなってね、本当20年ぶりぐらいに Facebook で見つけて、うわーみたいな感じで、全然違う仕事やってるじゃんってでもなんかいろんなとこセミナーに呼ばれたりしてね、それなりにあの地域では人気あるんだなと。
LSD とかしたらいろんなところからね、いろんなものがあるね。
いやでも彼自身も、いや彼自身もこうあんまり昔のこと記憶飛んでる部分があって、いろいろ僕も経験したからねって、それ以前におめえいろんなことやったからね、それもあるかもしれないって、そういうまああらゆることやってよく逮捕されなかったなって感じのやつなんだけど、でも面白いよね、そういういろんな経験をしてそこに行き着いたやつがいるっていうのはね、うん、ただまあちょっと上手にやらないとカルトっぽくなっちゃうからね、そういう仕事は、うん、本当気をつけなきゃいけないと思うんだけど、 結局もちろん生きてて自分が培ってきた知識や経験を使わなきゃいけない時の多いんだけどね、うん、ただやっぱりそれだけだったらどっかぶつかるよね。うまくいってると思いながらも振り返ったらあんまり進歩がなかったり、実は問題が溜まってたとかね、気づいてない部分で問題が溜まってたとあると思うし、でもそこだろうね、やっぱり一歩立ち止まって、あ、宮内先生いつも言ってたね、
宮内先生、
はい、
宮内先生好きだよ。
そっか、よかったな。ちょっと今のはカットするのやめてこうかな今のカットするのやめてこうかな立ち止まってくださいっていつも言ってたじゃん、なんかね、まあ、そういうことかなと思います。聞いてたらだけどねはい、他に何かありますでしょうか。ちょっと深かったな今日は、
うん、深い、
まあ、たまには深くてもいいですが、じゃあ
考えます。
そうですね、ちょっと思考力使いましたけどいつも使ってね。
はい、いやでもやっぱり自分自身に問題があるかないかっていうのを考えるのもいいことだと思うし、じゃあ問題があるとしたらなんでこうなったんだろうって考えてみるのもいいかもしれないっていうのもあるね。人を見てどうのこうのっていうのももちろん人との、ね、関係の中でもそうだけど、まず自分自身が自分自身と向き合ってみるというのももちろん祈りの中でだけどね、そういうみんな忙しいと思いますけど、たまにはそういう時間を作ってもいいのかなと今聞いてて思いました。もういいですか、じゃあ大丈夫ですか。じゃあお祈りお願いします。
神様、今日この連休の中で、みんなお休みの中で、やっぱり、私たち集まって礼拝できることを感謝します。神様だけが、いろんなことを考えられるのに、私たちが、私たちの考えだけで動かないように、私たちのことを守ってください。私たちは神様のこともきっとこう知ってくれる、愛してくれる、きっとこう神様はこういう人だって言ってきっともっと無限な人なのに、制限をつけてしまうと、思いますけれども、もっと神様のことをそのまま、神様のことをそのまま受け止められるようにしてください。この礼拝の後の時間もどうぞ守ってください。この祈りを主イエスキリストの名前でお願いします。アメン。